荒井祐樹のスクラップラジオ。皆さんこんばんは、荒井祐樹でございます。この番組はアラサー脱サラシンガー私荒井祐樹がパーソナリティを務めるラジオ番組でございます。ほぼ毎日行っている路上ライブでの出来事や、はたまたプライベートで起こる珍事件、そしてリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介し、時には切って切って切りまくる、そんな30分番組になっております。今日もね、1時という深夜の時間帯に聞いていただきありがとうございます。あのね、路上ライブ毎日やってるんですけど、この間ねちょっと久々に僕体調崩しまして、なかなかないんですよ。3年ぶりぐらいかな、熱が出まして、最初ねなんかちょっと節々痛いなって思ったら、測ったら7度6分ぐらいだったのかな。まだ微熱だから大丈夫かと思って、でまあ、とりあえず寝て休んでたんだよね。そしたらなんかみるみるうちに体だるくなっていって、そっから 2,3 時間経った時にはもう 39.6 度、マックスそこまで行きました。いや久々だったね、それがもう39度超えたのが3年ぶりぐらいで、でもちょっとねとりあえずここまで上がったらもうさすがにまずいと思って、次の日ねさすがに行きました、病院で。今ねもちろん PCR 検査を受けなきゃいけないから受けに行くんだけど、こう車で行ったわけよ、ね、病院までね。でその感染してる可能性があるから、そのなんていうんだろう、病院の中に入れないんですよね、まず。でなんか問診票みたいなのも全部電話したら看護師さんが駐車場まで持ってきてくれて、それを書いて、で体温を測ったりとか全部車の中でやって、でまたこう何度でしたとかやったりとか、問診票渡したりとか、そのやり取り全部車でやるんだけど、自分のね運転席の窓を開けようと思ったらなんか回り込むんだよね、看護師さんが。で助手席の方からコンコンってやって、あこっちからお願いしますって、ちょっとでもこう距離を取ろうとするっていうね、ちょっとなんかそこに寂しさを感じつつ、でもまあしょうがないなと思って、で結局PCR 検査の結果陰性だったんでコロナではなかったんですけど、謎の高熱出まして、でねその3年前って言ったんだけど、その時も1回あったんですよ。でなんかまあね、毎日路上ライブに出てるから、まあ、風邪ひくわけにいかないから気張ってるんだろうね。だからもしかしたら風邪ひいてるのかもしれないけど、気づいてないっていうのもあるのかもしれないんだけど、3年前にも1回あったのが、その年末に年越しの路上ライブっていうのをやったんですよ。で12時超えてね、ハッピーニューイヤーってやって、わーってやって終わって、で帰ってきて家に着いた瞬間に熱出てきました、ね、だからもうそこも気張ってたんだろうね。ここでもう年越しの瞬間に熱出て体調悪くなったらまずいと思って、多分ずっと気張ってたんだろうね。で結局三が日ずっと寝込んで過ごすっていう。で4日からまた路上ライブ出ましたよね。もう散々なその年末年始をね思い出した、その風邪をひいた話でした。まあね皆さん本当にね病は気からって言うけど、いや気を張ってるだけで実は体に蓄積されてるってことはね多分ねあると思うんですよ。だからねこまめに休んだりとか、あとねお風呂ちゃんとねお湯に浸かったりとか、まあ、忙しい中でもできることあると思うんでね、まあ、最近寒くなってきたし、皆さんもくれぐれもお気をつけください。一曲どうぞ。 井裕貴で雉も鳴かずは打たれまいという曲でした。ではではここからはですねリスナーさんからいただいたお便り読んでいきたいと思います。このコーナーは番組が指定するテーマに沿ったメッセージをリスナーさんからいただき紹介させていただくコーナーです。募集テーマは私がついた嘘、そしてムカついた話、この2つのどちらかでございます。送り方は英語でラジオスター .tokyo と検索していただくと番組ホームページに飛びますので、そこからメッセージをお送りください。なかなかね普段人には言えないことを番組を通して僕が代わりに暴露しまくっていきますので、鬱憤晴らしに使っていただいても結構です。どしどし送ってきてください。では早速一つ読んでいきたいと思います。一つ目、私がついた嘘、ラジオネーム進撃のパパさん、お男性かな、読んでいきたいと思います。我が家は夫婦円満で喧嘩もしますが普通に幸せな家庭だと思っていますが、私は妻に対して今もずっと隠していることがあります。それは椎茸が嫌いということです。付き合いたての頃初めてご飯を作ってくれた時、ねえねえ嫌いなもんってある？と聞かれた時、とっさにあ、ないよと答えてしまったことが全ての始まり、まあ初めての手料理にまさかピンポイントで一つだけ嫌いな椎茸は入ってこないだろうと思っていたら思いっきり入っていて、その時は必死の思いで我慢して食べました。その後言えないまま幾度となく椎茸だけはティッシュに包んで捨てたり、トイレに流したりしているうちにとうとう言い出せなくなり、結婚して子供が生まれた今でも子供に対しても好き嫌いがないことにしています。これはもう墓場まで持っていくしかないと思っています。こんなことになるなら最初に聞かれたあの時正直に答えておけばよかったですということです。好き嫌い問題ね、まずですよ、まず男性からのメッセージ嬉しい、初めてじゃないですか、スクラップレイラジオ始まって以来男性からのメッセージありがとうございます。いや嬉しいですね。やっぱりねこう女性目線のね旦那に対するムカついた話とかね、そういう暴露が多い中、こういう男性からの意見嬉しいですよ。だからちょっと男性寄り の発言になってしまうかもしれないですけど、まあ好き嫌いありますよね。うん、なんだけど、まあやっぱりね、まあ最初に言えなかったことが後まで引きずるっていうのはこの食べ物以外のことでもいろいろあると思うんですけど、なんかもうあれだよね、ここまで来ちゃうとなんかもう今更言われたら実は椎茸嫌いなんだよねってもし言われたら奥さん悲しいかもね。いやなんでそんなこと言ってくれなかったのってなっちゃうからね。まあだからそれで言えないでもう墓場まで持っていくということなのかもしれないですけど、うちも父親がね好き嫌いあったんですよ。でも子供の頃はずっと親って好き嫌いないものだと思って育ったんで、大人になってから実は親父がかぼちゃ嫌いってことを知って、なんかねある日食卓に並んでなんか俺がテレビ見てない間に母親の方に映してたんだよねそのかぼちゃだけで、それをパッと見ちゃってんって思って、それもうね中学生ぐらいになってからかな、でもしかしてと思って後で母親に聞いたら、ちょっとお父さんねかぼちゃ嫌いなのよって言われてえそうなのと思って、まあなんかそのね父親としての威厳とか、あと子供に何でも食べなさいって言わなきゃいけない都合があると思うんでね、多分そこは隠し続けてきてるんだと思うんだけど、その中学生になってからそれを知るというね、まあそういう、まあ僕もねまだ結婚も一度もしたことはないんでわからないんですけど、そういう親になったらそういう気持ちになるのかもしれないですね。はい、ということで進撃のパパさんお便りありがとうございます。
今君は涙も枯れて て優しい歌を歌っている。激しい激しい恋が残した胸の痛み隠しながら立ち去る人はそれぞれに待ってる人もいるだろう。悲しい悲しい恋を知らずに生きてみたいと思うけど、いつか時が温かく君の背中を押して、いつか愛が柔らかく君の胸を包み、また歩き出せる力をくれると、また夢を見れる明日をくれると、
聞いていただきましたのは荒井由紀である恋の歌でした。ではではではもう一本読んでいきましょうか。おというか言ってるそばから来ましたよ、旦那のムカつく話。ラジオネームアイリンさん、うちの旦那はいつでもどこでもすぐ寝れる人なんですが、それがムカつきます笑、対する私はただでさえかなり寝つきが悪く、旦那が布団に入ってきて30秒でいびきをかき始めるんですが、これが横で掃除機をかけてるぐらいの音量なんです。本当にそのせいで全く寝れず朝を迎える日もしばしば。しかもそのくせ休みの日に昼寝というか仮眠をよくするんです。いや十分寝ただろうって思うんですが、これがまたムカつくことに、この間ちょっと10分寝てくるわと言って本当に10分後爽快な顔で起きてきてこう言うんです。いやー夢一本見てきたわ。いや映画みたいに言うな。寝つきの良さとさらにいびきで寝られない私、すごく不公平だと思いませんか、ということですいや旦那さんにとってはすごいね、あの健康的にもいいことなんだけど、あのね僕これ何も言えないっす、うん、あのこれ俺のことなんじゃないかっていうぐらい当てはまっちゃって、僕もね本当にねすごいどこでも寝れるんですよ。だから例えばなんか作業してる時にあのちょっと眠くなっちゃったら15分仮眠とか僕できちゃうんですよね。なんか今 YouTube であるんですよ、15分仮眠って調べると15分なんかそのなんか安らぐ音楽が流れて最後15分後にピリリリって目覚ましが鳴るような YouTube あるんですよ。それ20分とか30分とか全部あるのよ。でそういうのを使ってねあの仮眠するんだけど、寝れない人って多分15分ってなったらやばい寝なきゃ寝なきゃってなって寝れないと思うんだけど、俺本当に30秒で寝落ちするんで、でスッキリして作業を再開みたいなできちゃうんですよね。だからすごいこの旦那さんの気持ちわかるし、あといびきも俺もうほんとすごいらしくて、あのねある時ユニットやってた時にね、あの相方とよくその遠征でいろんなところに泊まりに行くんだけど、まあお金がないから、まあ、ホテルに毎回泊まれないわけですよ。で満喫に毎回泊まるってことになって、当時まだこの今みたいに完全個室がなかったんですよあんまり。だからなんか上空いてんのね満喫って寝るときに。だからもうね入ったときにいびきかいてる人もいっぱいいて、もう大合唱なわけ。そのどこだったっけな、水戸かどっか行った時のあの某ネットカフェすごかったんだけど、なんかもう入った瞬間ね3人ぐらい大いびきの人がいて、うん、どんどん動物園みたいな。でうわこれはちょっとやばくねっていう話になって、だけどまあ寝るしかないから入ったんですよ。でうわもうこれ寝れねえよとか言っときながら俺すぐ寝たんだけど、そしたらその3人よりも俺のいびきの方が2倍ぐらいでかかったらしくて、うん、殺したかったって言われましたね、う あと夜行バスで大阪に行ったりとかしてるんだけど、 そういう時も夜行バスってもう本当に静まり返ってるから、まあ、同じ状況になるわけよ、うん、だから絶対にその相方と一緒に行く時に隣の席にしないようにしてた。なぜかっていうと一緒に同行してる人だと思われたくないらしくて、そのレベルの、だからもう他人ですよっていう、 あの人知りませんよ、うるさいねっていうね、っていう風にねなるぐらいの、まあ、寝つきの良さといびきがすごいらしくて、だからね、まあ、ちょっと不公平、まあ、確かにね寝れない人本当にねかわいそうだと思いますよなんだけど、まあ、なんかねどうにかしてね寝れるようにするしかないねこれはね、うん、僕はもうその悩み一切ないんで、だからいびきのせいで振られたこととかあるかもしれないけど、実はもうこの人とは一緒に寝れないって、いやだからね僕このせいで結婚できねえんじゃねえかと思ってるんですよね、うん、やっぱ隣で寝れないってなっちゃうとね、だからねプロポーズの言葉考えました、うん、こんな僕はこうやってプロポーズしたいと思います、まあ、プロポーズの時に指輪と一緒に耳栓を渡してこう言います。毎日僕の隣で寝てくれますか。聞いていただきましたのは荒井由紀でラブソングでした。じゃあもう一個いけるかな、読んでいきましょう。ムカついた話、ラジオネームこりゃいかんでしょうさん、連休明けに回るお寿司屋さんに食べに行きました。忘れもしません。イカのお寿司を一皿食べたら間違いなくおかしい。食感も味も思わず口から出しちゃうぐらい絶対に腐ってる。そう思ったので厨房の作ってる人に、このイカおかしいよ、多分腐ってると思いますよ、ちょっと食べてみてくださいって言ったら、帰ってきた言葉がなんと、すいません僕イカ嫌いなんで。衝撃でした。そして少しやり取りしてみたら、昨日まで連休だったんで今日出してるのは仕入れしたのが連休前のネタなんですよと、また別の言い訳が飛び出してきました。もうムカついて話にならない。イカをもう一皿注文してそのまま持ち帰り保健所に連絡しました。一応イカに菌があるとかそんな検査はしてくれて、保健所からお寿司屋さんに連絡は入れたみたいなんですが、こういう場合実際に食中毒起こさないと本格的に動かないみたいです。お詫びの電話が来るかもしれないので電話番号を教えておきますかと聞かれて教えたんですが、その連絡もなしでした。その頃は若さゆえめんどくさいのでもうそれ以上のことはしませんでしたが、今だったら絶対に許しません。ちなみに腐ったイカのお代までちゃんと取られました。 せめてお金はいいですと言われるかなと思ったのに。大したお詫びもされず泣き寝入り。ある意味ずっと忘れられない思い出になったので、こちらに送らせていただきました、とのことです。ひどいね、これはひどいね。だから多分その当時はもうめんどくさくて、若かったからめんどくさくてさ、もう何もそのまませずに泣き寝入りしたんだと思うけど、このムカついた話っていうのを募集した時に一気にフラッシュバックしたんだろうね。あれがあったっつって、だからこれはいかんでしょうって、ちょっとダジャレ組み込んできてるけど、いやひどいひどい。これはでもそんなさ、明らかにこうね、腐ってるようなものを体に入れちゃって何もなかったのが逆にすごいね。この方ね、健康体だったんだね。でも何もなくてよかったけど、ちょっとお腹痛いとかなってればね、またこの病院行って話が変わってたかもしれないけどね。それで病院行ってね、あもうこれは食中毒ですってなったらもう大問題だからね。これ特に今の時代だったら、これ何年前の話かわからないけど、そういうのが緩かったっていうのもあったのかもしれないけどね。いや今だったら大変なことになってます。もうなんかそのSNS とかでも拡散されるし、ニュースになって、もうそのチェーン店とかだったら、多分これ回転寿司って言ってるからチェーンでしょ、もう全部こう業務停止とかになっちゃったりするんじゃないの。まあただね、ムカついただけで、まあ、体に何も影響なかったということでね、まあそれはそれで良かったということにしましょう。だからまあこんなことが起こった時にはね、大きく口に出してこう言ってあげましょう。イカだけにね、まあいっか、ひー、ごめんなさい。次の曲どうぞ。
そうでも不規則に揺れ動く心の音に耳を澄ませて、幼い頃描いた憧れの景色じゃなくて、くすんで剥がれ落ちた欲望と壊された未来、時計の針は巻き戻さなくても、その足跡に残った傷や涙もかけがえのないプライドだから、さあ悪あがき、ブラッシュアップ、海の底でもブラッシュアップ、地平線の先でもこんなもんじゃないみたいじゃん、投げ出しちゃっていた、それでもどこかにしがみつきたいほどの夢を見つめて、粉々に砕けたあの日の野望を僕と一緒に、もう一度破片拾い集めてくれる仲間がいるから、すぐに歪み言えなくても忘れてしまえばいいだけなんだよ baby、 自分自身に気づく時がある、さあ奏でるんだ、ブラッシュアップ、愛に飢えてもブラッシュアップ、涙がこぼれてもがむしゃらに無我夢中で、
聴いていただきましたのは荒井由紀でヴィンテージロードという曲でした。ということで本日もエンディングのお時間となりました。今日もねたくさんお便りありがとうございました。本当にいや何よりね男性のお便り来てくれたの嬉しかった。またねあの男性も女性も、その中間の人も、まあ、どなたもねあのでガンガンお便りください。お願いします。近々のですね僕のイベントとしましてはまあ毎月告知で路上ライブをやったりもしてるんですけども、イベントとしては12月25日に、クリスマス当日ですねイベントをやります。この日はですね歌あり、まあ、ゲームありあのそういう感じでまあライブというかなんかそういう交流イベントみたいな形でちょっと企画してますんでぜひ足を運んでみてください。都内でやります。あのですねこの間前回のイベントは、ハロウィン当日に10月31日に同じ場所でやったんですけど、あのねこう TikTok のつながりが結構最近やっぱり多くて全国でねあの知ってくれてるんですけど、ちょっと神奈川の方とかから初めてあのゆうきさんに会いに行きますって言って初めて会うのがこのイベントっていう人も来てくれたりとかあのしてるんでね、まああのもともと僕のことを知ってくれてる皆さんだけではなくこのラジオを聞いてくれてる皆さんもですねぜひお気軽にあの一度足を運んでみてください。普通にあの歌も歌うんでね、まあ、歌を聴きに来るのもよし、あのゲームを楽しみに来るのもよし、寂しくて予定がないから来るのもよし、お待ちしております。一緒にクリスマス過ごしましょう。はい、ということで、この辺で今日はお別れになります。本日も聞いていただきありがとうございました。お届けしたのはスクラップレイディオパーソナリティ荒井由紀でした。それではまた来週。この後は内田あゆみさんのお仕事部屋。